ヤマハナ
明日も
いい天気。
人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。ヤマハナ明日もいい天気は地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストはラジオカロス札幌まで。ファックスは 011-622-2223 622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com。 アルファベットで req.uest@radiokaros.com まで。番組名、ヤマハナ明日もいい天気とラジオネームを書いてお寄せください。
さて、ラジオまちづくり、今日は第22回目になりました。さあ、今夜のスタッフをまずご紹介しましょう。CM とナレーションはヤマハニーズの
総合学園ヒューマンアカデミーの伊藤と
稲野がお送りします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
技術は米子さんと今日は皆川さんにお手伝いをいただいております。 FM ラジオナンバーワンメガヘルツ 78.1 ラジオカルス札幌のご協力と各スポンサー様の提供で、今夜のお相手もムネちゃんと
ナオちゃんでお送りします。
ではコマーシャルお願いします。
東トンデン通り小樽ジンギスカンクラブ北唐辛子からのお知らせです。ご好評の生ラムジンギスカンとともに、富良野和牛使用のチゲ風もつ鍋も人気上昇中です。毎週水曜日は生ラム肩ロース半額の日です。ご来店時にカロスで山店聞いたよとおっしゃってください。お好きなお飲み物一杯サービスいたします。住所は札幌市中央区南十条西8丁目東トンデン通り。お問い合わせの電話番号は 011-512-0229 512-0229。 営業時間は18時から23時まで。定休日は毎週火曜日です。スタミナがつきヘルシーなジンギスカンを食べに北唐辛子へレッツゴーゴー。北唐辛子からの美味しいお知らせでした。中島公園モニュメント研究会は、歴史と芸術の中島公園をきれいにしたいと考えています。中島公園モニュメント研究会はボランティアの力で中島公園内の野外彫刻をきれいにする活動をしています。応援よろしくお願いします。ヤマハナ明日もいい天気、ラジオ中パ、ホームページ中島パフェは中島公園モニュメント研究会を応援しています。野外彫刻を大切に、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
アートな村、アトリエ村は、札幌ヤマハナから発信するアートを通じて交流を広めるギャラリーとカフェが融合した創造的な異空間です。アトリエ村ギャラリーは、札幌市中央区南13条西11丁目 2-12。電話番号は 011-590-0050、590-0050。ギャラリーの開館時間は10時から19時まで。カフェの営業は11時から20時までです。火曜日と第4週の水曜日と木曜日は休館ですのでご了承ください。インターネットはアトリエ村で検索してください。
お聞きの方、懐かしいなと思われたんじゃないでしょうか。ハイダー勝彦さんが歌ってます、野球小僧でスタートしました。今日はスタジオに大変今お忙しいところを、元日本ハムファイターズの名将と広瀬哲郎さんをおいでいただきました。どうも忙しいところありがとうございます。
こんばんは、よろしくお願いします。はい、
野球小僧ということでスタートしまして、今日は今技術を担当しているのも野球小僧でした。 今朝野球黄昏野球というのをやっているようですが、みんな野球ファンが集まった、まあ、今日は広瀬さんに、いろいろとその野球に特にあの広瀬さんいろいろとお聞きしましたら、
はいはい、
少年野球にかなり、力を注ぐと言いますか。
そうですね、ちょうどあのファイターズが北海道に、はい、移転してきた、と同時に今みたいにね、まだ強くなかった頃ですよ
、
はい、その時に、まあ、OB である私がということで当時は、ね、こちらのマスコミ関係もその野球解説者っていうのはいなかったから
確かに確かに、
はい、だからまだまだ今はもう素晴らしいねこの、はいチームよ、
はい
強いチームになったんだけど、はい、来た当時はまだまだね、
ええ、
それで、まあ、OB であるっていうことで解説の仕事でちょうどもう6年、はい、7年前にね、
はい、
札幌の方に
そうですか、
はい、来てねまあ言いたいこと言ってね、今の解説者は、ね、はっきり言わないもん。
あ、うん、そうですか。
ね、例えばね、うんうん、ファイターズが初回10点取られました。
はい、
ね、アナウンサーが、うん、いや広瀬さんまだまだ分かりませんねって、いやいやもう分かりますよ。
ね、
そうでしょ。プロなんだから。その1回に10点ね、
うんうん、
まあそれはと時には逆転する時もあるけどね。はいはい、まあそれは、まあ面白おかしくね、うん、最初はそうズバズバこう言ってね、まああんまり言いすぎてねクビになっちゃったんだけど、ねまあそれはまあ冗談なんだけど、まあそんなことでね、
そうです、
北海道と、そしてその時に北海道の子どもたちと知り合って野球教室だとか、
はい、
そういうのを頼まれましてね、まあ大体伝道どこも回りましたね。
ああ、そうですか。
はい、
うん、いや今北海道に、日本ハムファイターズが来た、はい、きっかけっていうこともありますが、うん、最近のニュースではね、ニュースというより野球ですが、うん、高校野球にしろ、まあ、日本ハムは本当に毎回上位
ですよ ね、
そ う、 すね、
はい、
そういうことで子どもたちもかなり、
いやもう本当にもう何年経つ、マー君がね、
駒
大とか駒井ね、
2004年ですよ、
まあ、そうですよね、時にね、すごかったもんね、あの時の当時の監督が高田、監督が僕の後輩なんですよ、
はいはい、
駒大学でね、本当に我々がやってた頃、
うん、
もうそれ20年30年前のね、その高校野球もそうでしたけども、まあ申し訳ないけど当時は、北海道のチームが甲子園に出てくると、はい、うん、全く関係ないけども、うん、なんか応援ね、なんとか一緒させてあげたいっていう時代だったんですよね、うんうん、でも今はもうね、はい、駒大と苫小牧が3年連続ね、
決勝
に行くなんて、はい、これは素晴らしいことなんですよね。
そ
こらあたりからですよね。
なるほど。
逆に駒大苫小牧に引っ張られて今のファイターズが、
うん、そうね、
あるような感じじゃないかな、はい、
特に今広瀬さんが子供たちと接していてですね、はい、いわゆる僕らが本当に少年時代、うん、道路でキャッチボール、
はいはい、
今度は広瀬少年がの当時と全く今周りが環境がって言いますか、変わってますね、
まあ、それはもうね、時代の流れですからね、ただ、今北海道の子どもたちもう本当にこの地元にこれだけ素晴らしいプロ球団があるということで、何かプロに行く道がすごく近いっていうかね、だからすごい夢をね、与えてあげてるなっていう感じしますね。
そうですか、
はい、
後半にですねちょっとお聞きし、
はい、
ニュースとして流れてきました、うん、独立リーグの、
はいはい、
これ何かは非常に広瀬さんが少年たちに指導してたまた夢が広がってくるんじゃないかと、
大変なこと
ですよ、ね、
なんですけどね、まあ、ちょうど昨日でしたかね、記者会見開きましてね、今ね、どうしてもその企業球団、
はい
ね、
はい、
僕もその社会人出身ですけども、だんだん少なくなってきた、全国に 今独立リーグもね、何チームかできたでしょ、こうなってくるとね、今のこれからの日本の野球もどんどん変わってくると思うんですよね。そして九州、四国、そして関西そして北信越に今独立リーグがある、この北海道でもね、できないはずがないと、いうことで思い切って ね、
そうですね、
ちょっと
そうですか、
まあ、僕のね、大した力はないと思うんですけども、なんとかね、北海道の野球を愛する人たちのためにね、少しでもそういう受け皿ですよね、
そうですね、
なんとかこう頑張ってやっていきたいなとこう思います。
もう将来はね、独立リーグの日本シリーズみたいなのが、
そうですよね、はい、それと実際今年のドラフトの中でも各独立リーグから何人かの選手もプロ入りしてますからね、だから近い将来ね、なんとかこの北海道リーグからまた地元のファイターズにね、こう入団できるような選手を育てて、少しでもこう恩返しができればなと一つの夢ですよね、またそれもね、はい。
まあ、今非常に私ども生意気にこの番組の名前をラジオまちづくりというふうにしております。まち、づくりって非常に広い意味の意味がね、めっちゃあるんですが、ところが実際この子どもたちっていうのは本当に軸ですよ、で子どもたちから広がっていくっていうことで、今回特にですね、その特に野球というスポーツを通じて、親も言わないできないことを、その総監督として指導される、そこで子供に何をお伝えになりたいかっていうことがまず、
だからね、僕もね、3年間かな、いろいろなところを回って野球教室っていうのを やったことも、今でもこうやってますけども、今釧路の方で3年間みっちりと、チーム、公式野球の中学生のチームを頼まれてこう指導してきたんですけど、すごく勉強になりますね、親子関係というか。
あ、なるほど、
だからもちろん我々の時代の親子関係のまま今いる親御さん、考え方、同じ考え方の人もいますよ、確かに、だけどもね、本気になって怒ってあげられないというか、我々の時代って小さい親にね、あまり怒られたことって僕あんまりないんですよ。じゃあ近所のおじちゃん、おばちゃんによく怒られた。
そうでしたね。
そうでしょ。
そうです、そうです。
本気になってね、やっぱり怒れる、指導者、やっぱりね、子供を本気になって怒るっていうほどのエネルギー、技術を教えるなんか簡単なんですよ。
なるほど。
もっとプロなんだから。
そうですね。
そうでしょ。技術はね、好き勝手に、とにかくバット振っとけ、ボールたくさん受けろって、これだけでいいんですよ。ただ精神的に毎日同じことの繰り返し、同じことを言い続けるの、これほどのエネルギー使うもんないですよ。だから親の方でどっかで諦めがある。
なるほど。
もう自分の息子ね、これ言っても 無駄だろうって、それでいて人に預けときながら、ガタガタ言う、ね、いるんですよ。だからそういう面でね、すごく野球を通じて、また子どもたちの野球を通じて親子関係もこう学んでますね、はい。
今広瀬さんはね、釧路リトルシニアというチームの総監督、これは中学生ですか。
そうですね、はい。
やっぱり中にはお、この子はっていう、
いますよ、はい。ただね、札幌のようにまだまだ向こうの地区っていうのはチーム数が少ないんですよ。それで、札幌に遠征に来るでしょ、そうすると札幌の子どもたちは、いやー、楽しみな子どもたちたくさんいる、
そうですか、
素晴らしいですよ、まあ我々の中学時代とはね、また違いますね、
ね、今日お嬢さん方もいるんだけども、この広瀬さんは中学生時代はエースで4番だった。
中学生でも、
中学生の時、エースで4番って言うじゃない、 とにかくナンバーワンだよね、
はい、
うん、いやそのくらいじゃなきゃプロいけないよやっぱり、
プロに上がる人はその頃からもう才能が
そうでしょう、
みんなピッチャーだった
よ
ね
中学時代テニスやってたなんて言ってプロ野球選手になれないよなかなか、
ね、
まあ、ただ彼女たち若いから、あの僕のね中学時代はね、
はい、
僕静岡のちっちゃい宿場町なんですよ、神原町って言って、ね、富士市の大昭和製紙ってあるんですよ、うん、
はい、
あのこっちで言うと大昭和白老いってあったでしょ、
はい、
うん、その富士市、ね、当時社会人野球も強かった、
はい、
富士市と清水の次郎町っていう清水の港のこの真ん中にある神原町っていうちっちゃい町なんだけど、うん、僕が中学3年の時ピッチャーでエースで、はい、キャッチャーが、はい、久保田利信だったんだよ、ね、彼女たちだったら知ってるよ ね、
るね、
俺のこと知らなくても利信のこと知ってる、
歌手だよ、
利信がキャッチャーだったの、
うん、
そして僕が3年生で利信が1年生でね、うん、彼はね、彼も両親が、うちの両親、まあ、亡くなっちゃったんだけど、はい、うちの両親と家族ぐるみの付き合いしてましてね、
はい、
そしてね、利信の親父もね野球大好きだった、はいはい、そして利信は中学卒業して俺よりも名門の静岡商業に行ったんだ野球で、だけども途中で辞めやがったあいつ、あ、
うん、
高校途中で、そして野球辞めて音楽に入ったのよ。今思えば中学の時にね、雨降って野球が中止、練習中止になると先輩は後輩に対してなんか歌う台だとか、
ね、
あったんですよ、はいはい、そしたら当時やっぱり年の部上手だった、うん、我々の時代の時はあのホークですよ、
はいはい、
もう中学時にかんや姫だとかさ、年の部はもうギター弾いてねよく歌ってたもん。
ああ、 いや、いい話聞けたね。
そうです、貴重なお話。
野球のことなんか知らねえんだから、うん、なんかそのぐらいね、うん、そうなんですよ、
うん、
ああ、年のもね中学時代上手だったんだよ野球、
あ、ピッチャーキャッチャーという
言われたもん
ね、これまたそうですか、
う
ん、いや、まあ、あの道理で広瀬さんは素晴らしい声量をお持ちで、うん、CD も何枚もお出しになってるし、
それあれは引退した時にちょっとね、あの広尾正樹先生だったんですよ、
はいはい、
ちょっとこう知り合いって知り合いでね、うん、それで歌でも出すかっつってね、
うん、
ふざけて、はい、昔の歌謡曲ですよ。あんまみんな知らないと思うんだけど、あのインターネット見たらね、
そうですね、
デュエットソングなんですよ、うん、だからね、あのラブレター from カナダっていう、ね、
はいはい、
あのような感じの昔の歌謡曲あれ売れてる歌手がね歌ったら、うん、売れると思うんだけどな。
いや、これからは今度ゼネラルマネージャーが歌ってるということになると。いや、
それはあのまた野球とは別です。
そうですか。
あの、ぜひ皆さんカラオケボックス行って歌手広瀬哲郎で入れたら一曲出てきますから、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、ちょっと野球に話は戻しますが、はいはい、あのそんなようなことで、子どもたちとの野球の触れ合い、うん、で、野球を実際いくつくらいからなさりました？
いやいや、もうもう物心ついてからですね。もう本当にね、静岡って言ったらね、
野球、
いや、でも、サッカーですね、
サッカーです
よ
ね。
だけども、そう言うけど、やっぱり野球王国だったんですよ。
はい、
ただ我々の頃はね、長嶋さんですよ。
あ、そう
です、王さん、
はい、ね、憧れは。そう、
そうするともう長嶋茂雄になりたいっつってね、子供の頃からね、はい、うん、だから我々の頃野球やってるじゃないですか、中学小学校みんな背番号が3番と1番ばっかり、ね、王さんと長嶋さん、いや、これ本当なんですよ。あの学校行っても下駄箱、うん、番号3番と1番しかないんだ
みんな同じ。
そうそうそう、
これあの我々の時代でも銭湯行くとその番号をとにかく取るのが急いだということがありましたよね。
いいですね、銭湯。
そう
笑っちゃいけないんだよね、
その番号が3番1番ですね。
そうでしょうね、だからそのまあしょうがないね、それ時代が流れてるから。じゃあいくらここで今ファイターズがね、ファイターズ北海道すごい人気だって言ってもなかなか学校行って みんなけど僕は11番ということはないでしょそうでしょダルビッシュ、ねねねうん、だからそういうのって何かいいですね、
そうですね
昔話 で,
そうです、ねはいはい、それではここで一休みいたします。
ヤマテンニュース町線だよりです。最初はヤマハナ柏児童会館のかわいいレポーターから声のお便りです。
はい、ヤマハナ柏児童会館11月のお知らせをお願いします。
僕はヤマハナ小学校2年生の稲垣太陽です。
同じく2年生の渋谷幸太郎です。よろしくお願いします。11月のカラフルのおすすめ行事は11月27日金曜日3時半から4時半までのカラフルドッジボール大会です。小学1年生から高校生まで参加できます。上靴を忘れずに持ってきてください。
それからカラフルの畑では春からいろいろな野菜を育ててきました。松原館長がお休みの時に来てくれる館先生が肥料や水をあげたり野菜にビニールをかけてくれました。きゅうりやミニトマト、枝豆やじゃがいもなどが美味しくできました。10月にはかぼちゃとさつまいももたくさん取れて食べるのが楽しみです。
これで山花児童会館カラフルからの紹介を終わります。
ありがとうございました。次に札幌アートステージ2009のご案内です。札幌アートステージ2009では演劇部門、音楽部門、美術部門などの発表展示が行われております。今回からは7書店と中央図書館でアートブックフェアも開催中です。札幌スクール音楽祭が15日キタラで行われます。小学校、中学校、高校の合唱、吹奏楽の発表会です。市内中学校の美術書道展が18日から22日まで市民ギャラリーで開催しております。札幌市内の各演劇団体が参加している札幌劇場祭も開催されております。詳しくは 011-281-7117 281-7117 札幌アートステージ2009実行委員会までお願いいたします。最後に山天交通安全一口メモです。冬道雪対策を早めに行いましょう。シーズン初めです。朝晩の路面凍結に十分ご注意を。思いやりの運転で子どもと高齢者、そして自分を交通事故から、守りましょう。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、ヤマテンニュース町線情報でした。
2曲目、3曲目、ともにこれは、よく皆様ご存知でしょう。松山千春さんの歌をおかけしました。皆さんよく広瀬さんご承知と思いますが、非常に松山千春さんと間違われるそうなんですね。そんなことでちょっとしゃれましておかけしまして失礼いたしました。
まあ、歌ってくれって言えば俺も歌うんだけど、まあね、ラジオ聞いてるね運転手さんの方がさ、俺の歌声でちょっとね、事故でも起きちゃったら困るから今日はちょっと
そうですか、
ね、歌はやめときますわ、はい、
また歌う機会を作りたいと思います。はいはい、
よろしく、はい、お願いします。はい、
さて後半ですが、はい、今度は現役のプロ野球選手時代のことをちょっといろいろとエピソードがたくさんおありのようでございましてね、
うん、
先ほどエースで4番の中学生からスタートして、
はい、
で駒澤大学で、1年生から4年全試合出場という記録、これまだ記録ですよね。
はい、まあ、何人かはいるみたいなんですけどね。あ、まあ太田監督というね、もうアマチュア球界ではドン的存在な、
ね、怖い監督ですね。
もう本当に、駒澤大学のね野球部って言ったらこれ もうそうそうたるもうメンバーがね、
そうですね、
こう出てまして、今ね、残念ながら、東都六大学の2部なんですよ。
そうですね。
なんとかこの這い上がってほしいと。
そうですよね。うん、
ただ先日ね、あの、青山学院も。
あ、落ちました。
ね、やっぱ長くやってるとね、あるからね、そういうことが、なんとか早くね、1部に上がってもらいたいなと。こう思います。
まあ、でも東都大学リーグというのは、そういう切磋琢磨があって、はい、
そうです ね、また東京六大学とはまたちょっと違ったルールが ね、ありましてね、はい。
まあ、あのその駒澤大学では、名ショートということで、今お話しいただいている。そして、ドラフトで、指名されたんですが、なんと卒業後は拒否をされている。これもなんかいろいろと引き立つがあったようですが、
いや本当はね行きたかったんだよ。
ああ、そうですか、う
ん、行きたかったんだけど大学の監督ダメだって言うからさ。
なるほど。
当時はね、もう大学の監督の一声なんですよ。これはもうね、野球の詳しい人だったら、ああ、あの時のドラフトなんだっていうことでね、もうかれこれ二十数年前だよね、ヤクルトスワローズに指名されたんですよ、はいはいはい。本来本当はセリーグに、行ける予定だったんだけどね、当時のヤクルトの1位が荒木大輔さん、当時その早稲田実業で、ね、活躍したね、僕よりは年が下なんだけど、そしてこう2位でね指名してくれるってこう言ったんだけど、まあ蓋開けてみたら良いっていうことでね、俺は行きたかったんだけどさ、
大田監督。そうですか、そうですか。
そんなことでね、あの本田技研っていう、あの、
社会人
に、社会人に進んでね、まあ今年、本田技研もね、あの都市対抗で、
そうです、
あの優勝してね。
で、長野君、
長野君もね、あの
巨人に、念願の巨人に入れたようです。は
い、そうですね。なんかね、みんな、あの僕が当時ね、いたところ、
はい、
本田圭も当然もちろんファイターズも、
はい、
我々僕は現役時代の時は優勝経験なかったんだけど、みんな後輩たちが頑張ってくれてね、
みんなそれもあの素材をというか土台を築き上げたというふうに、
まあ、そういうふうに、ね、思ってきましょうか。
そうですね、
そうですよね。だけどみんなね、北海道のファンの方もね、あのね、昔から日本ハムあったんだよ。
そうですよね。
そうでしょ。
そうですよ。
ね、ここに来てるね、若いね、あの
女の子たちもね、
もう本当に日本ハムファイターズなんか知らなかったでしょ。
知ってましたよ。
名前だけは、
まあ昔は。
そうでしょ。じゃあ、丸山球場に見に来たことある？
ない
よね、ジャイアンツの時ばっかでしょ。
そうだね。
話を聞くのはジャイアンツの話とか、
ね、だけどやっぱりね、こう時代が流れていった中で、先日残念ながら日本シリーズ破ったけど、
はいはい、
やっぱりジャイアンツの原監督、
はい、
かっこいいね。
あ、そうですか。
ね、もう完全にその北海道、
あ、そうです、こう最後の ねインタビューに答えてました。
素晴らしいですよね、
は
い、
素晴らしかったですね。
素晴らしいチームになりましたね、と、はい、やっぱりファイターズの
ね、
当時はね、自分たちが現役の時には北海道って言ったらジャイアンツっていうイメージがあったんだけどもね、もう完全にこの根付いたと。
あ、いや本当にあの、先ほど2004年に北海道に移籍っていうか、日本ハムが来て、まあ今あのなんていうのかな、日本ハムファイターズのファンはおばちゃまが多いんだそうですが、
いや本当ですよね。だからあのそこらあたりがね、あのやっぱり球団フロント、いや上手ですよね。うん、そのマーク主婦というかね、あの、すごい多いですもんね。
そうですよ、
うん、
すごくそういうのが目につくっていうか気がつくんだけども、うん、しかも皆さんレプリカユニフォームを着てる、まあ、白いので球場本当にほとんどが日本ハムファンという、ね、感じ受けて、
赤い席はこのくらいだもん
ね。そうでしたね。日本シリーズですらそうだったんですから。さて、日本ハムに入団された時に、はい、なんと背番号は1ですね。
そうです ね、はい、
いやこれまた、
うん、
まあ、1位指名ですが、
まあね、なかなかすぐにはね活躍はできなかったんだけどね、まあ、社会人でドラフト1位で、
はい、
そして背番号1、
はい、
まあ、期待されてこう入ったんだけどね、はい、うん、まあどうしてもね北海道のファンの方はね、うん、そりゃそうですよね、昔の一番なんか知ってるわけないもん、
まあ
うん、どうしてもここ数年だと新庄、はい、そして今あ非調理
ですね、うん、
一応ファイターズで一番をつけてた年数は僕が今のところ一番長いんです
実質12年間
そうです実質、まあ、だけど僕は3年、はい、4年いましたからね、
あ、はい、そうですか、まあとにかく日本ハム一筋で、
うんうん、そうですね、
ね、そういうことで非常にこれからも北海道のそういうファンに、
はい、
OB としてっていうかまた、
そうですよね、ただね今の選手たち羨ましいなってやっぱりね今の年になってもね感じますね、
あ
これだけね球場に足を運んでくれてね、うん、それは体動きますよ、
あそう、
あれだけ4万何千人
ファンの後押しっていうのは
後押し大きいですよ、はい、だから我々がやってた頃もちろん日本ハムファイターズファンもたくさんいましたけど、これだけ球場に、うん、たくさんそんなにはいなかったですから、本当に自分の気持ちを高ぶらせるっていうのは難しかったですよね、
はい、ただいろいろと広瀬選手時代を見ますと、はい、相手投手ですね、そうそうたるメンバーなんですね、山田久志、工藤公康、武田和弘、まあ、今ちょっと順番ではないんです、あと佐藤義則、
まあね、だけどその時代時代にはね、今の時代でもスター選手いるしね、ただね、全く今のプロ野球と我々がやってた一昔の、プロ野球どこが違うかって言ったら、もう当時僕ルーキーで入った時に、西武ライオンズで監督 や、ね、やって何とかやった東尾さんですよ、まだ、はい、もう引退ですよ、引退近くの東尾投手ですよ、
ね、
今思えばですよ、もう大したボールじゃないんですよただうお東尾だってそして今思えば大したボールじゃないんですよ、だけどもうルーキーだから、確かねもう10点差以上でファイターズ負けてたんですよ、
はい、
だけどもこっちはやっぱ必死じゃないですか、はい、アピールしなきゃいけないから、うん、で打とうと思うんだけどもファールファールファールで何十球も、うんうん、そしたら東尾さんマウンド降りてきて、うん、この若造があってさっさと三振せえと頭いくぞって言って頭放ってくんだから俺の頭の上に、昔ってそういうのあったんだ、
あなるほど、
おいおいってほんで三振ですよ俺ね、それでその後試合終わった後に次の日石毛さんが先輩だったから、石毛さんお願いしますよ東尾さんって、おなんだお前あれか八の後輩かって、はいよろしくお願いしますって、おじゃあ今度お前ちゃんと打たしてやっからってよろしくお願いしますって、うん、そういうようなことってあったんですよ、
非常に裏話までお聞きできましたよ、うん、そうですか、
狙って掘ってくるんだから本当に、うん、今じゃもうすぐ危険球であれでしょで、ね、うん、まあ、それはね良くも悪くもねすごく味がありましたね、うん、何でもありだったから昔のプロ野球、うん、面白かった、
また日本ハムの監督をなさった、まあ、何年間かあれです分かりませんが、はい、大沢啓二監督、
いやもう大沢さんとの出会いがね、やっぱり僕をそのプロ野球の中でね、まあ、レギュラーとして、やっぱりこう迫力ありましたしね、
親分っていう
のね、そうそう、でもさっきのね僕もね、現役時代ね3回退場あるんですよ、退場、
はい、
今退場なんかあんまり見たことないでしょライト乱闘シーンって、まあ、今もちろん必死なんだけど今はもうあんまりそういう、うん、なんていうの危険なことだとか揉め事っていうのすぐやめさせちゃうでしょ、我々の時はもう本気だったから、そしてね僕はね完全アウトなんですよ、
はい、
完全アウトなんですよこれタッチして、そして何を思ったか審判がセーフって言ったもんで俺がもうね ついてないんですよ、胸をついてないんですよ、審判の、はい、もうその勢いで退場って、それで退場って言われるもんで頭きたから、ドンって、そしたら大沢さんが飛んできてさ、蹴飛ばしてるんだよ、審判を、ほんま、俺のほうが蹴飛ばしてるんだから、広瀬だけ退場せんなっつってね、でも大沢さん、退場になんなかったんだよ。だから昔ってね、本当、本気だったね、特に外国人がね、ひどかった、あっからようね、もうね、行けって言うんだから、その外国人に対して、それでピッチャーは、はい、行ったら、自分のところのベンチに、まあ、札幌ドームだったら、三塁側にすぐ逃げろって、
はい、
そしてやったんですよ。そしたら何を思ったかやっぱビビっちゃうんだろうね、バックスグリーンの方まで逃げちゃうもんで、もうみんなで、昔あったでしょ、チンプレー、ボープレーで、もう運動会ですよ、
走り回って
、そういうの見たことないでしょ、ね、面白いよ、いい大人が、もう札幌ドームだったら、もうあの球場内を走り回ってるんだから、うん、そういうことってあった。面白かったよね、
今その親分といった大沢監督が、広瀬さんをこいつはファイトあるガッツあるやつだっていうかどうか分かりませんが、首相キャプテンとして指名されて、
そうなんですよ、だけどねこれみんな皆さん知らないけど、親分にしたらね、大沢さんにしたら、ね、朝日曜日のそうやってるでしょ、勝つとかあっぱれとか、
あっぱれやってます
ね、そう言うけど、当時大沢さんは球団事務所、常務取締役で、毎年この秋に契約更改ってあるんですよ、契約更改あるでしょ、まあね、今年ダルビッシュは何億だとかさ、こう契約更改、その当時大沢さんは常務で契約更改やってたんですよ、そうすると俺と大沢さんは契約更改で、お前には高い契約金やりすぎたって言うわけよそんな仲だったんだよ
なるほど、
俺だって好きにファイターズ入ったわけじゃないんですよ、それでお願いしますよって、子供も生まれたしどういやいやもううちには金がねえって言うわけよそしてこれ嘘じゃないですよ、そして金庫開けたんだから、金庫は球団事務所の、ありがとうございますっったら、ハムが入ってんだから嘘じゃないんだよ
金庫
にハムだからね、いやうちにはねえんだ広瀬
なるほど、
ハムはあるって、ね、日本ハムの本社は儲かってる、
なるほどね、
うん、そういうことだ、ね、まだ球団はっていうハムだよこれ嘘じゃないんだから、だからそれだけねやっぱ味のあるやっぱりこうね、契約更改だとか昔話でね、本当そういうのってあったね、情があった、もちろん今ないっていうわけじゃないですよ、はい、すごくそういう、決して嘘じゃないんだから本当にね、それがね大沢さん監督になったということでね、僕をね、やっぱそういうのである面こう好かれたのかな、
あるんですね、まあ、非常にベンチを盛り上がる、ヤジ将軍ということも言われたようですけどね、
今はもう本当に、今の野球はね、あんまりヤジも飛ばさないしね、まあ、だからやっぱりね、変わってきてるんですよ、野球のスタイルが、どちらかといったらスマート化になってるからね。
さて楽しいお話をいただいたんですが、
そろそろ2時間ぐらい喋れる、まだ今日釧路帰んなきゃいけない、バスの時間は今日バスで帰るんですよ俺、
そうですか
11時ですから、ちょっと11時までやりましょう
よさて冒頭にお話になった独立リーグのお話をですね、はいはい、ちょっと今日この時間で終わるのもったいないので、はい、ぜひまたチャンスをいただきたいと思うので、
そうですね、
その前半の、はい、PR として独立リーグのお話をちょっとお願いします。
そうですね、まだまだ、はい、本当にね、昨日記者会見、はい、させていただいて、今全国にはね、九州、四国、関西、北信越とね、日本の独立リーグこうあるんですけども、この北海道で できるんじゃないかということで、ね、思い切ってね、この発表して、まあ、もちろん来年1年はきっちりとした準備期間でね、ぜひこう皆さんね、こう期待してもらいたい、またご協力のほどね、お願いしたいなと、来年になって僕は1月から、北海道動き回って、
そうですか、
いろいろこう支援していただきながら、どうしても今社会人野球、企業球団が少なくなってきた中で、先ほどの僕の話じゃないけど、やっぱり時代流れてますから、この独立リーグっていうのがきっちりとしたものができていけば、やっぱり今プロ野球を目指している高校生子どもたちね、また一つの夢が、
そうですね、
できると思いますから、なんとか成功したいなとこう思っております。
お立場がゼネラルマネージャーという
ところですね。なんとかね、頑張って、そしてね、初めてこのスタジオ来させてもらったけど、やっぱいいね。
そうですか、
やっぱこれ地域密着でしょ。
そうです、そうです、
なんかいいよ、東京のスタジオとまた全然違って。
そうです
何でも気で喋れるからさ。
そうですか、
だからぜひこれを機会に、
そうですね、
また、当然独立リーグのね、アピール、
そうですね、
と同時に、ちょくちょく遊びに行きます、
まあ、町おこし村おこしという言葉から、私ども町づくりという名前で、進めてまいりました、時間がありますか。それではファイターズのですね、パリーグ制覇のパレードが22日にね、行われる予定です。それと実は今日広瀬さんにおいでいただくのにご協力いただきまして、広瀬さんもまたご参加なさるそうなんですが、丸山競技場で来年の1月24日、ランランなんて書いて
ランランリレーマラソン、
それがね、スケートリンクの、氷の上を長靴を履いて、
そうそう、
2時間、走ると。
走るんですよ。俺の場合は頭で滑っちゃう。
これにゲスト参加なさ
る。で、実は僕はスポーツ財団さんの顧問もこうやらせていただいて、ちょっとぜひね、皆さん足運んでください。
もう一度日時会場ですが、2010年1月24日丸山競技場、申し込みの受付がすでに昨日から始まっております。12月25日まで受け付けるそうです。申し込み要項につきましては、市役所、区役所、区民センター、また体育館などの公共体育施設、また市内のスポーツ店にもね、置いてあるようですから、ぜひ広瀬さんと一緒に長靴を履いて、そう
ぜひね、
走りましょう、
走りましょうよ、これの上を。1月24日です、でその前の1月23日は僕の誕生日です。ぜひプレゼントもね、持ってぜひ丸山球場の方にご参加ください。よろしくお願いします。
いや、非常に笑いのうちに終わりますが、また広瀬さんは落語がお好きだってお聞きしてて今度その機会もぜひ、さあ、
どうしても終わりですか。
それじゃあエピローグお願いします。